そのうち幕が開いてハムレットが始まった。三四郎は広田先生のうちで西洋の何とかいう名優の扮したハムレットの写真を見たことがある。今、三四郎の目の前に現れたハムレットは、これとほぼ同様のなりをしている。なりばかりではない。顔まで似ている。両方とも八の字を寄せている。このハムレットは動作が全く軽快で心持ちが良い。舞台の上を大いに動いて、また大いに動かせる。能がかりのイルカとは大変趣をことにしている。ことに、ある時、ある場合に、舞台の真ん中に立って手を広げてみたり、空を睨んでみたりするときは、観客の眼中に他のものは一切入り込む余地のないくらい強烈な刺激を与える。その代わり、セリフは日本語である。西洋語を日本語に訳した日本語である。口調には抑揚がある。節操もある。あるところは能弁すぎると思われるぐらい流暢に出る。文章も立派である。それでいて気が乗らない。三四郎はハムレットがもう少し日本人じみたことを言ってくれればいいと思った。おっかさん、それじゃあ、おとっつぁんにすまないじゃありませんか。と言いそうなところで、急にアポロなどを引き合いに出して、のんきにやってしまう。それでいて顔つきは親子とも泣き出しそうである。しかし、三四郎はこの矛盾をただおぼろげに感じたのみである。決してつまらないと思い切るほどの勇気は出なかった。したがって、ハムレットに飽きたときは、峰子の方を見ていた。峰子が人の影に隠れて見えなくなるときは、ハムレットを見ていた。ハムレットがオフェリアに向かって、天寺へ行けというところへ来たとき、三四郎はふと広田先生のことを考え出した。広田先生は言った。ハムレットのようなものに結婚ができるか。なるほど、本で読むとそうらしい。けれども芝居では結婚しても良さそうである。よく思案してみると、天寺へ行けとの言い方が悪いのだろう。その証拠には、天寺へ行けと言われたオフェリアがちっとも気の毒にならない。幕がまた降りた。峰子とよし子が席を立った。三四郎も続いて立った。廊下まで来てみると、二人は廊下の中ほどで男と話をしている。男は廊下から出入りのできる左側の席の戸口に半分体を出した。男の横顔を見たとき、三四郎は後ろへ引き返した。席へ帰らずに下足を取って表へ出た。本来は暗い夜である。人の力で明るくしたところを通り越すと、雨が落ちているように思う。風が枝を鳴らす。三四郎は急いで下宿に帰った。夜半から降り出した。三四郎は床の中で雨の音を聞きながら、天寺へ行けという一句を柱にして、その周りにぐるぐる停滞した。広田先生も起きているかもしれない。先生はどんな柱を抱いているだろう。与次郎は偉大なる暗闇の中に正体なく埋まっているに違いない。明くる日は少し熱がする。頭が重いから寝ていた。昼飯は床の上に置き直って食った。また一寝入りすると今度は汗が出た。気が疎くなる。そこへ威勢よく与次郎が入ってきた。夕べも見えず、今朝も講義に出ないようだからどうしたかと思って尋ねたという。三四郎は礼を述べた。何、夕べは言ったんだ。君が舞台の上に出てきて、峰子さんと遠くで話をしていたのもちゃんと知っている。三四郎は少し酔ったような心持ちである。口を聞き出すとツルツルと出る。与次郎は手を出して三四郎の額を押さえた。だいぶ熱がある。薬を飲まなくっちゃいけない。風邪をひいたんだ。 演芸場があまり暑すぎて、明るすぎて、そうして外へ出ると急に寒すぎて、暗すぎるからだ。あれは良くない。いけないったって仕方がないじゃないか。仕方がないったっていけない。三四郎の言葉はだんだん短くなる。与次郎がいい加減にあしらっているうちにスースー寝てしまった。1時間ほどしてまた目を開けた。与次郎を見て、君、そこにいるのか？と言う。今度は平静の三四郎のようである。気分はどうかと聞くと、頭が重いと答えただけである。風邪だろう？風邪だろう。両方で同じことを言った。しばらくしてから三四郎が与次郎に聞いた。君、この間、峰子さんのことを知ってるかと僕に尋ねたね。峰子さんのことを、どこで？学校で。学校で？いつ？与次郎はまだ思い出せない様子である。三四郎はやむを得ず、その前後の当時を詳しく説明した。与次郎は、なるほど、そんなことがあったかもしれない、と言っている。三四郎は随分無責任だと思った。与次郎も少し気の毒になって考え出そうとした。やがて、こう言った。じゃあ、なんじゃないか。峰子さんが嫁に行くという話じゃないか。決まったのか。決まったように聞いたが、よくわからない。野々宮さんのところか。いや、野々宮さんじゃない。じゃあ、と言いかけてやめた。君、知ってるのか。知らない、と言い切った。すると、与次郎が少し前へ乗り出してきた。どうもよくわからない。不思議なことがあるんだが、もう少し経たないとどうなるんだか見当がつかない。三四郎はその不思議なことをすぐ話せばいいと思うのに、与次郎は平気なもので一人で飲み込んで一人で不思議がっている。三四郎はしばらく我慢していたが、とうとうじれったくなって与次郎に峰子に関するすべての事実を隠さずに話してくれと請求した。与次郎は笑い出した。そうして医者のためかなんだか、飛んだところへ和刀を持って行ってしまった。バカだなあ、あんな女を思ったって仕方がないよ。第一、君と同い年ぐらいじゃないか。同い年の男に惚れるのは昔のことだ。八百屋お七時代の恋だ。三四郎は黙っていた。けれども与次郎の意味はよくわからなかった。なぜというに、二十歳前後の同じ年の男女を二人並べてみろ。女の方が万事上手だね。男は馬鹿にされるばかりだ。女だって自分の軽蔑する男のところへ嫁に行く気は出ないやね。もっとも、自分が世界で一番偉いと思ってる女は例外だ。軽蔑するところへ行かなければ、独身で暮らすより他に方法はないんだから。よく金持ちの娘やなんかにそんなのがあるじゃないか。望んで嫁に来ておきながら、亭主を軽蔑しているのが。峰子さんはそれよりずっと偉い。その代わり、夫として尊敬のできない人のところへは初めから行く気はないんだから、相手になるものはその気でいなくっちゃいけない。そういう点で君だの僕だのは、あの女の夫になる資格はないんだよ。三四郎は、とうとう与次郎と一緒にされてしまった。しかし、依然として黙っていた。そりゃあ、君だって僕だって、あの女よりはるかに偉いさ。お互いにこれでもな。けれども、もう5、6年経たなくっちゃ、その偉さ加減が、かの女の目に映ってこない。しかして、かの女は、5、6年じっとしている気遣いはない。したがって、君があの女と結婚することは風馬牛だ。与次郎は風馬牛という熟字を妙なところへ使った。そうして一人で笑っている。何、もう5、6年もするとあれよりずっと上等なのが現れてくるよ。日本じゃ今女の方が余っているんだから。風邪なんかひいて熱を出したって始まらない。 なあに、世の中は広いから、心配する我物はない。実は、僕にもいろいろあるんだが、僕の方であんまりうるさいから、御用で長崎へ出張すると言ってね。なんだそれは。なんだって、僕の関係した女さ。三四郎は驚いた。なあに、女だって、君なんぞのかつて近寄ったことのない種類の女だよ。それをね、長崎へ売金の試験に出張するから当分ダメだって断っちまった。ところがその女がリンゴを持ってステーションまで送りに行くと言い出したんで、僕は弱ったね。三四郎はますます驚いた。驚きながら聞いた。それでどうした？どうしたか知らない。リンゴを持ってステーションに待っていたんだろう。ひどい男だ。よくそんな悪いことができるね。悪いことでかわいそうなことだとは知ってるけれども、仕方がない。はじめから次第次第にそこまで運命に持っていかれるんだから。実は、当の先から僕が以下の学生になっていたんだからな。なんでそんな余計な嘘をつくんだ。そりゃあ、またそれぞれ事情のあることなのさ。それで、女が病気の時に診断を頼まれて困ったこともある。三四郎はおかしくなった。その時は舌を見て、胸を叩いて、いい加減にごまかしたが、その次に病院へ行って見てもらいたいがいいかと聞かれたには並行した。三四郎はとうとう笑い出した。四次郎は、そういうこともたくさんあるから、まあ、安心するがよかろう、と言った。何のことだかわからない。しかし、愉快になった。与次郎はその時初めて峰子に関する不思議を説明した。与次郎の言うところによると、よし子にも結婚の話がある。それから峰子にもある。それだけならまだいいが、よし子の行くところと峰子の行くところが同じ人らしい。だから不思議なのだそうだ。三四郎も少し馬鹿にされたような気がした。しかし、よし子の結婚だけは確かである。現に自分がその話をそばで聞いていた。ことによるとその話を峰子のと取り違えたのかもしれない。けれども、峰子の結婚も全く嘘ではないらしい。三四郎ははっきりしたところが知りたくなった。ついでだから与次郎に教えてくれと頼んだ。与次郎はわけなく承知した。よし子を見舞いに来るようにしてやるから、直に聞いてみろという。うまいことを考えた。だから薬を飲んで待っていなくってはいけない。病気が治っても寝て待っている。二人は笑って別れた。帰りがけに与次郎が近所の医者に来てもらう手続きをした。晩になって医者が来た。三四郎は自分で医者を迎えた覚えがないんだから、はじめは少し狼狽した。そのうち脈を取られたので、ようやく気がついた。年の若い丁寧な男である。三四郎は大心と鑑定した。五分の後、病床はインフルエンザと決まった。今夜豚腹を飲んで、なるべく風に当たらないようにしろという注意である。